はいと、こんばんはです。来ました。はい。ですね、今日はですね、まあ、てか、まあ前回本当はやろうとしてたんですけど、折原一さんのですね、七つの棺というやつを読んでいこうかなと。で、まあ、前回はやろうとして、結局雑談のみでですね、終わってしまったんですけども、今日はね、それをちゃんとやろうということで、ジャンル名が変わっておりません、はい、というわけで行こうかなというふうに思っております。はい。で、本スレ、はい、抜きましたね、避難所ね。で、23番、おっちゃん、下、遅いわ。ね。俺は結構早いですよ。てかもう待機しといて、もう先にジェン、まあ、自分ジェン使ってるんですけど、そっちの方にもう書き込んどいて、あとはもう書き込むボタンを押せばいい状態に最初しとくんですよ、自分は。で、ラジに乗っかったらすぐ書き込むってことを自分はしますんで、遅いね。で、24番、二つ上がおっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどね、とりあえず、まあ、正解ですよ。で、25番、お茶コンと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと。で、26番、コンバーグって書いてあるんですけども、挨拶かどうか、まあ、挨拶なのかな、これ。まあ、聞いたことないですけどね。とりあえず、こんばんはと。で、27番、今日も雑談と。いや、今日はやりますよ。やりますよ。頑張って。で、28番。で、今日はね、だから、短そうなんで、今からでもいけるかなと思って来たんですけど。で、28番、おっちゃんコント。だから、おっちゃんじゃないんですけど、とりあえず、こんばんはと。で、29番、今日も雑談ですね。わかりますと。俺、やるよ、やってやるよ、っていう、てか、まあね、あと2回でこれも終わるんでね、7つの棺も終わるんでさ、その後どうしようかなってのもあるんですけど。で、30番、おじさまこんばんは、って書いてあるんですけど、まあ最後はね、吠える必要はないと思うんですけども、まあおじさまでもないんですけども、てかそんなに年離れてないと思うんですけどね、この30番さんとね、おそらく、はい。で、31番、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないんですけどね、本当に、なんだろうな、これはな。で、ガチムチハンバーグ工場で求人してますかと。あ、今ね、ガチムチハンバーグ工場、なんですかね、それはね、たまに出ますけどね、その言葉ね。求人してないと思いますよ。みんなカットだと思いますから、もう大変です。あそこでもそこでももう派遣切りですよ、派遣切り。何かの必殺名、必殺技名みたいになっちゃってますよ、派遣切りね。で、32番、お兄ちゃんこんばんはと。まあお兄ちゃんでもないんですけどね。まあ、お兄ちゃんでも、まあね、もしね、自分の兄弟が書き込んでるんだとしたら、あーってなりますけど、まあそれはないんでね。とりあえずこんばんはと。で、33番、タバコ税見送られてよかった、ほんとよかったって書いてあるけど、あんまタバコ吸う方ですね、33番ね。タバコ税見送られましたね。その代わり別のところで何か確保しろというのが出てましたけど、まあどうなるんですかね。っていうか、JR 東日本が、あ、でもあれ首都圏だけか。ほぼ全面禁煙になっちゃいましたけど、あれ大丈夫なんですかね。ね、それを思いますけどね。自分は全然吸わないんで、だからっていう感じですけど、吸う側にとっちゃどんどんエリアがなくなってくるからたまんねえよっていう感じだと思うんですけどね。でまたね、注意して、暴行みたいなやつね、たまに起きますけど、そういうのでね、ますますタバコ吸う人がもうね、ダメみたいなね、あれになっちゃってますからね、大変っすね。で、34番、ネタバレすると、正直おっちゃんの方が年下と、じゃあおっちゃんって言うなよっていうね、おっちゃんじゃねえじゃん、俺ね。俺20代後半ですからね。だんだん、時代を感じるな。一番初めは自分20代中盤っていうか、まあ中盤は中盤だ ったか、始めた時もな。それから後半に来ちゃったかね。で、いや行こう、またこれでダラダラとやってたら終わんねえやこれ、じゃあ行きまーす。ですね、まあ一応曲変えて、まあいつもかけてるやつですけど、今日はですね、題名は不透明な密室、インビジブルマンです。題名はね、はい、ということで言いましょう。あら35番、タバコ税の、分消費税に回されるんでね、支持率云々でやりたがらないけど結局は不可避でしょと書いてるけど、ニコニコの麻生チャンネルで言ってた麻生さんの言葉をそのまんま使うと、消費税を上げて当然反発来るのは分かってるか、分かってるし、その闇雲に上げることは絶対しないと言ってましたけど、まんま信じればね。だから、消費税の方で すぐそこで行くっていうのは、まあ、支持率関連も、まあ、あるとは思うけど、まだやらないはず。あそこでやったら、完全に、麻生チャンネルで言ってた、麻生さんのやつは、まあ、堂々と言ってた、あれは、もう、あらってなっちゃうから、だから消費税上げたいとは言ってたけど、その上げるために納得できるような、まずきちっとした誠意を見せてから、上げるように、しかも上げるタイミングはとかいろいろ、まあ喋ってたんで、もしよかったら聞いてみてください。だからいきなりタバコ税アウト、じゃあ消費税にすっかっていう流れにはしないと思うんだけどね。まだいろいろ削減できるとこは削減してとか言ってるからね。はい。で、36番、お兄ちゃんはいつも自分の年齢をぼかした言い方をしますねと。まあお兄ちゃんでもないんですけどね、自分の年齢をぼかした言い方、ぼかした言い方、ぼかさないで言うのがあんまりねえ、ぼかさないで言う人ってあんまりいないんじゃない？まあ言えよっていうのはあるかもしれないけど、まあてか言ってるしね、もう何回か、だからほとんどの人知ってるしね、だけど、まあ、まあいいじゃないですか。なんかちょっと、しっかりしない、ちょっと、ね、ちょっとそういうとこ含んでる方が、わかんねえけど、そこと、ぼかした言い方をします。ぼかしちゃダメかな。で、37番、ひねよしかずさん、誰？さん、こんばんはと。誰？とりあえず、まあ、全然違うんですけど、イザムかよ、イザムのことか。今それで検索かけたらイザムが出てきたよ。イザムか。またね、ひねりすぎですよ、どう考えても。はい、まあこんばんはですけど、ひねるすぎて全然わかんない。てか、イザムじゃねえしね。38番。正直、税金払って納得できる政策なら、消費税 10% でも 20% でも俺は構わんけどね、と。まあ、当然ね、全員が納得できるような理由っつうのは絶対ありえませんから、当然上げてきて反発食らうのはわかってんだけど、いきなり、それで上げるっていうふうには、するつもりはないというふうには言ってましたけどね。はい。まあ、どうなるやらですよ。その時はそう言ってましたけど、堂々とね。はい。はい、じゃあ行きましょう。不透明な密室、インビジブルマンを行きましょう。白岡の駅前は夜の8時を過ぎると、ほとんどの店がシャッターを下ろし、しんと静まり返ってしまう。駅に電車が到着するたびに、勤め帰りのサラリーマンが吐き出されて、駅前は一時的に にぎわうが、たちまち暗闇に吸い込まれるように消え、元の静けさが訪れる。いつもと変わらぬ白岡の夜だ。しかし、そんな白岡にも駅前広場の裏手に喧騒の一角があった。 道草横丁といってバー、スナック、赤ちょうちんが5、6軒固まっているに過ぎないが、町民の数少ないたまり場になっていた。そのうちの一つ、バーシオン。重厚な作りの木のドアを手前に引くと、冷房の効いた空気とともに演歌の旋律と調子っぱずれの歌が店の外に溢れ出し、つかの間静かな夜を震わせる。狭い入り口なのに中は意外に広く、ボックス席が8つにカウンター席がいくつかあった。席はほぼ埋まっている。いやー、素晴らしい歌でした。店の中央のカラオケコーナーから50年配のでっぷり太った男が汗を拭きながら戻ってくると、ボックス席で180センチもありそうな和服姿の眼光鋭い男が拍手をしながら立ち上がった。いつもながら島崎部長の歌には感服します。見えすぎたお世辞だが、島崎と呼ばれた男は満足そうにうなずく。いやいや、とんと不情報なものでね。島崎は接待される側だ。両隣に女子大生くらいの年齢の美女をはべらせ、頬をだらしなく緩ませていた。和服の男はひとしきり歓談した後、島崎のそばにぐぐっと近づき、耳元に囁いた。島崎部長のおかげで町民センターの工事を請け負わせていただきまして、誠に感謝絶えません。和服の男の頬の鋭い刃物で切られたような古傷は、これまでの険しかった人生を言葉以上に物語っている。そのボックス席には和服の男の取り巻きらしい黒い背広の男が二人付き添っていた。パンチパーマで目つきが鋭いとくれば、どのような素性の人間か想像がつこうというものだ。部長にはいろいろご便宜を図っていただき、和服の男は声を潜めた。これはほんの気持ちでございます。どうぞお納めください。男の懐からさりげなく白い紙包みが取り出され、テーブルの下から島崎に手渡された。おお、これは。島崎の装甲が崩れた。彼は右の手のひらに包みを乗せて金額の重さを測っている。こんなことしてもらってすまないね。とんでもございません。今後ともこれまで以上のお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあさあ、もう一杯。ホステスがさらに二人呼ばれ、座が一気に盛り上がった。酒が進んで、島崎が和服の男に言った。さあ、今度は清川社長、あんたが歌う番だ。
いやー、どうも、私の方は歌はまるっきりダメでして。
と言いながらも、清川はまんざらでもない表情で腰を浮かせかける。そして、じゃあ一曲だけと口にすると、カラオケコーナーの方へ向かった。流れてきたメロディーは軍歌だった。柔らかなムードの店内に軍歌のリズムは場違いだった。しかし清川は周囲の困惑をよそに、真顔で背筋をピンと伸ばし、直立不動の姿勢で歌い出したのである。これには接待された島崎も度肝を抜かれ、隣のホステスに何事が起こったのかと耳打ちした。
いつものことなのよ。
ホステスは苦笑いしながら言った。
清川組の社長さんったら凱旋も熱心だからね。
凱旋？
右翼の街頭宣伝活動よ。
はは、それで納得がいった。清川組の右翼活動は噂には耳にしていたが、実際目の当たりにしてみると、島崎部長の背筋に薄ら寒いものが走るのである。清川の方を選んでおいてよかったと思った。もしも細田建設の方を指名していたら、清川組から嫌がらせをされていたかもしれないのだ。島崎誠二は白岡町の建設部長だった。白岡の町民センターの建設に際して、清川組と細田建設の2つの会社が入札に乗り出してきたのだが、島崎は清川製造からしつこく接待攻勢をかけられた経緯があった。
一つうちのためによろしく、
と札束が積まれた。 そんな清川の強引なやり口に島崎は最初反発を覚えたのだが、ちょうど家のローンや息子の大学入学で金が入りような時だったことも重なって、つい心が動いてしまったのだ。公共事業の建設に関しては島崎が責任者である。細田建設の入札額についてもおおよその額を入手できる立場にいたから、清川にその情報をこっそり漏らすことができた。その結果、地元の細田建設が落札するという大方の予想を覆して、白岡に進出して間もない新興の清川組が落札してしまったのだ。島崎部長の工作については誰も知らなかった。ただ一人を除いては。その時、突然バーのドアが開いて、50くらいの頭のハゲた小男がよたよたと入ってきた。
あら、細田さんだわ。
ホステスが言った。清川組に対抗する細田建設の社長の登場は、事情を知る者に嫌な予感を抱かせた。島崎はまずいなと思いつつ、細田に見つからないようにうつむいた。細田は酔っ払っているらしく、足元をふらつかせながら店の中をぐるっと見回した。そしてその視線が店の中央で軍歌を熱唱している清川に向いた。
まずいことになりそうね。
ホステスの声に島崎が恐る恐る顔を上げると、細田がカラオケコーナーまでおぼつかない足取りで進んでいくところだった。彼はそばにあった折りたたみの椅子をいきなり振り上げた。
この野郎、ふざけやがって。
店内のすべての視線がカラオケコーナーに向いたが、突然のことなので誰も呆然として声を出せないでいた。軍歌は間もなくエンディングを迎えようとしているが、夢中で歌っている清川の目に襲撃者の姿は映っていないようだった。椅子が清川の頭に打ち下ろされようとするその時、清川の腕がピクッと動いた。一瞬の出来事だったので、誰もが狐につままれたような気持ちだった。曲のエンディングに合わせるかのように、細田の小さな体が宙を飛び、床に激しく打ちつけられた。一方の清川といえば、和服の埃を軽く払う仕草をしただけで顔色も変えず、落ち着いた足取りで自分の席に戻ってきた。
社長さすがね。
ホステスがうっとりと清川を見つめる。
愚か者め、俺にかなうと思ってんのか。
清川は店の中央にうつ伏せのまま動かない細田を蔑むように見た。バーテンがカウンターから出てくると、コップに入った水を細田の顔にかけた。すると細田はうーんとうめいて、首を振りながら目を見開いた。最初自分がどこにいるのか思い出せなかったようだが、バーの中の全員の好奇のこもった視線を感じると、顔をしかめながら立ち上がった。
ちくしょ
う。細田は清川の姿を見つけると、そのボックスに近づいてきた。そしてそこに町の建設部長の姿を認めると、顔を真っ赤にして怒り出した。
そう、お前らやっぱりつるんでいやがったな。
細田は人差し指を島崎の鼻先に突きつけた。
誤解だよ細田さん。私は今夜のことを清川さんと打ち合わせするために。
島崎の顔は蒼白だった。
部長、こんな奴のこと気にすることはありませんぜ。
清川がにやりと笑いながら島崎の肩を叩く。
でも、
島崎の唇がブルブルと震えている。
おい、お前ら、このハゲをつまみだぜ。
清川が部下に一言告げると、部下の一人が細田のワイシャツの襟を軽々と掴んで、ドアの方へ連れて行った。
清川、覚えてろよ。お前を必ず殺してやるからな。
引きずり出される細田が罵った。
殺してみるがいい、負け犬め。
ドスの効いた声で清川がやり返す。
きっと呪い殺してやる。お前も同罪だ島崎部長。
ドアが開かれ、細田の体が店の外に放り出された。わめき声が店の中にまで届いてきた。
大丈夫だろうか清川さん。
島崎がみっともないほど うろたえ、ポケットから紙包みを取り出し、清川に返そうとした。
まあ、あんな奴のことなんか気にすることはありませんよ。
清川は島崎の腕を軽く叩き、紙包みを無理やり引き取らせた。
大変です。 廊下をバタバタとかける音がして、竹内刑事が白岡署捜査一係の部屋に飛び込んできた。
警部、一大事。
部屋の中では黒星警部が一人でデスクの上に足を乗せ、のんびり昼寝をしているところだった。8月15日、お盆なので普段に輪をかけて暇なのである。警部は退屈で死にそうだった。白岡署管内で起こる事件といったら、信号機のない交差点での交通事故か、犬も食わない夫婦喧嘩の仲裁がいいところ。これでは手柄の立てようがないから、いつまで経っても関東平野のど田舎から抜け出せない。出世はもう永久に無理かもしれない。ああ。肩を揺すられて、黒星は夢の中から無理やり現実の世界に引き戻されていった。
警部、寝ている場合じゃありませんよ。
竹内が耳元で怒鳴っている。
うるさいな、もっと寝かしてくれよ。
警部が好きな大事件です。起きろ。
竹内が絶叫した。
うわ、なんだ。
鼓膜がビリビリ震え、黒星は慌てて起き直った。その衝撃で茶碗が倒れ、飲み残しの茶が警部の股間を汚した。
うわ、ちょ。
身長の白いズボンに黄色いシミがたちまち広がっていった。
このバカ者、これせっかく買ったばかりなのに、バカバカ。
ハンカチで拭っても遅かった。知らない人が見たら、きっとおしっこをちびったと勘違いしてしまう。
なんで俺は。
すみません。
25歳の新米刑事は顔を紅潮させたが、直ちに真顔に戻る。
警部、それどころではありません。大事件が勃発しました。
勃発とは大げさな。こんな街に大事件が起こるわけないじゃないか。
大体この若い刑事は落ち着きがなく、いつも小さいことを大きく言う嫌いがある。どうせお盆の帰省の U ターン連中が玉突き事故を起こしたか、老人がゲートボール場で乱闘騒ぎを起こしたくらいのものだろう。うん、まったく。
ミスです、警部。
竹内の口から思いがけない言葉が飛び出してきたので、警部は腰を抜かしそうになった。
バカ者、どうして先にそれを言わんのだ。
太陽がじりじりと照りつける真夏日だった。冷房のよく効いたパトカーの中で、ようやく気持ちを落ち着かせた警部に、傍らの竹内が状況を説明し始めた。殺されたのは清川組の社長の清川製造です。
え、あの大男がか。
清川組の社長といえば、プロレスラーといっても通用するほど力が強そうな男だった。周辺には常に黒い噂の絶えない男だ。そばにはいつも屈強の男たちを従えているのに、そんなにあっさりと殺されるものだろうか。しかも密室で。今日の正午頃、執務室の中で胸をナイフで刺されていたらしいです。たった今通報がありまして、こうして現場に向かっているわけであります。
その執務室とやらが密室だったのか。
警部の口元が不謹慎ながらほころびかけた。それが本当なら嬉しい話ではないか。待ちに待った密室だものが。
ええ、どうもそうらしいです。現場には鍵がかかっていて、中には入れないそうです。
それで死んでるのがわかるのか。
ええ、ガラス越しに社長の死体が見えるそうです。あちらには現場保存するように言ってあります。
よし、わかった。
時刻は12時20分。警部の頭の中は密室のことでいっぱいになった。密室を自らの手で打ち破ることの期待感で、体の芯がゾクゾクしてきたのである。清川組は白岡署から車で10分ほどの新興の住宅地の付近にあった。竹の高い生け垣に囲まれた広大な庭の中央に、白い外装の真新しい2階建ての家があり、庭の一隅に事務所、作業場、木材置き場などがある。大型トラックが2台と、日の丸に北方領土早期奪還と書かれた黒塗りの街頭宣伝車が並んでいた。事件があったということは、屈強の男たちが1階のテラスの近くでおろおろと落ち着かなげに動き回っていることでもわかる。黒星たち白岡署の一行が近づくと、中から50年配の一番格上らしい男が進み出てきた。 男は専務の高橋正吉と名乗った。
社長が殺されたんだって？
警部が尋ねると高橋は、はい、あちらですとテラスの張り出した部屋を指さした。テラスの向こうに問題の部屋があった。サッシ窓で締め切られた部屋は10畳ほどの洋間で、中央に応接セット、右の壁に書類やファイルの入った棚、棚に接して木製のライティングデスクがある。ソファーのそばに和服姿の大男が仰向けに倒れており、はだけた胸にナイフの柄が突き立っていた。ナイフが線の役目をしているのか、胸元以外に血はあまり流れておらず、赤い鮮血がテラス付近から倒れた地点まで点々と続いているだけだ。一目で死んでいることがわかる。
死体をいつ発見したんだい？
12時10分くらいです。私が社長のところへ仕事のことで伺おうとしたところ、社長があのように倒れていたわけでして。サッシ窓は内側から掛け金が差し込まれていた。もう一つの出入り口は窓の反対側のドアで、そこにも錠が下ろされチェーンがかかっている。
他に入り口はないね。
はい。
よし、この窓を破るのが一番手っ取り早いようだな。竹内、君は念のために向こうのドアの方へ回ってくれ。
警部は竹内が家の中に入るのを確認してから、鑑識の係員にガラス切りで錠の近くに丸い穴を開けさせた。係員は手袋をはめた手を穴に差し込んで解錠した。途端に血の匂いの混じった熱気が顔に押し寄せ、警部は軽い吐き気を覚えた。冷房は入っていなかった。こんなムッとする密閉された空間で清川が殺されていたことに違和感を覚えた。被害者は死後1時間も経っていないと思われた。おそらく死後30分くらいのものだろう。心臓の近くを一突き、かなり強い力で刺されたようだ。生きていてもせいぜい1分くらいだろう。ドアのチェーンを外すと竹内が入ってきた。ドアに細工した形跡はない。部屋の中を見回したが、秘密の抜け穴がある様子もない。密室の中に犯人はおらず、死体しかないとなれば、まず自殺と考えるのが妥当だろう。清川は自分で胸をついて自殺した。
いや。
警部は笑った。
違うんだな、それが。
何でも密室に従る黒星警部はムッとする暑さの中で喜びをかみしめていた。密室、ついに出会った密室事件、これが喜ばずにいられようか。うひょっとしゃっくりのような音が喉から漏れた。洋間は板敷きで、絨毯は敷かれていない。白いクロス層の壁、そして天井。部屋の中にはアリ一匹這い出る隙間もなかった。
こいつはとんでもない密室だ、
と警部はつぶやく。これを解き明かすのが彼の腕の見せ所だった。謎を解明すると、
栄転、出世の道が開かれている。
監察医の見るところ、死亡したのは正午から10分の間だろうということだった。発見が早いことが幸いした。致命傷はもちろん胸の刺し傷だ。どうです警部。興奮気味の竹内が黒星警部の耳元で囁いた。警部の大好きな密室でしょ。
バカ、大好きが余計だ、不謹慎なやつめ。
でもね警部、状況から見てどうしても自殺としか考えられないですよ。
お前はまだ青いな。これは自殺に見せかけた殺人なのだ。
確かに全ては自殺を示している。現場の部屋の中には犯人もおらず、死体と凶器だけなのだから。警部は鑑識が現場を撮影するのを横目で見ながらテラスに出た。テラスの外で心配そうにしている専務の高橋に尋ねる。
おい君、社長に自殺する動機は考えられるかね。
とんでもないですよ。今度の町民センターだってうちが落札しましたし、全て順調な時でしたのに、なんで社長が今自殺しなくちゃならんのですか。
そうだろうな。
自殺の線はやはり鬱蒼だった。密室のお膳立てが揃いつつあった。
警部さん、犯人は分かりきってますよ。
高橋が突然思いがけないことを言ったので、警部はずっこけそうになった。
なんだそれ。
犯人は細田に決まってます。
細田。ええ、細田建設の社長、細田大作です。あいつと来たら今日もこの周りをうろついてましたし。社長を殺すためにか。ええ、町民センターの入札で負けたことで社長を恨んでましたし、殺してやると言ってるのをかなりの人間が聞いてます。ここのところ社長の後をしつこくつけ回していたくらいですから。
もう嘘かね。
清川を殺したいほど憎んでいる者が一人現れた。
おっと、それはそうと、家族の連中はどうしてんだね。ここへ来てから一度も顔を出してないじゃねえか。
ああ。高橋が顔を曇らせる。
奥さんは昨日から頭が痛いと焦ってますし、大奥さんは例の調子でして。
例の調子。
はあ、ここがちょっと。
高橋は頭を指さす。かなりボケていなさるんで。
ああ、老人痴呆症だな。他に家族は。
息子の太郎さんがお盆でたまたま戻ってきていますが、こちらも例の調子で。
この家では例の調子というのが多いようだ。
どういうことだね。
私の口からこんなことを言うのもなんですけど、武将の息子なんで。はい。
高橋は顔をしかめていったが、ちょうどその時2階からズズンと大きな音が響いてきた。耳を澄ませるとロックのミュージックらしい。死人の出た家だというのに不謹慎だ。
か、なんてやつか。
警部は下打ちをすると竹内刑事に家族を呼びにあらせた。数分後、現場に現れた3人は驚いたことに、この家の当主の死に接してもほとんど変化を見せなかった。ショックを受けた様子もなく平然としているのだ。息子の太郎というのが、なるほどバカ息子で、髪を黄色く染め、真ん中をトサカのように立てている。高円寺に行けば見かけそうなロックミュージシャンの卵風だ。年は20そこそこに見えた。体格は父親とは全く異なり、キョロ長いもやしのようだった。妻は40代の半ばで、生活に疲れたような女だ。顔立ちは息子によく似ており、今まで寝ていなかったためか腫れぼったい顔をしている。小さいが体がブクブク太り、まるで白豚といった印象だ。母親といえば80は過ぎているのだろう。背が丸まり、白髪を振り乱し、焦点の定まらない目を部屋のあちこちに這わせていた。息子の死体を見ても意味がわからないらしい。
親父死んじまったのか。何もこのクソ暑い時に死ぬことはないだろうに。
太郎は肉肉しげに言葉を吐き捨てる。
お盆にお葬式、呆れてしまうわよ。自殺？まったく人の都合も考えないで。
これが妻の言い草だから呆れてしまう。
父さんが帰ってきた、父さんが帰ってきた。
ローブはブツブツとそんなことをつぶやいていたが、彼女の頭の中は盆に帰ってきた亡き亭主のことでいっぱいのようだ。廊下の方から線香の匂いが漂ってきていた。ともあれ、被害者の家族の人間には好かれていないことがこれではっきりした。だがそのために清川は自殺をするだろうか。世を墓なんで。冗談じゃない。黒星警部には清川の死は他殺以外に考えられなかった。
もうそれしかないじゃないか。
清川製造を殺そうと付け狙っていたという細田大作は、任意同行の形ですぐに白岡署に連れてこられた。
清川のやつ自殺したんですってね。
取調室で黒星警部と面と向かうや、細田は晴れ晴れとした表情で言った。頭の髪の薄い小男は警察に呼ばれたというのに態度はやけに落ち着いている。
そう思う根拠があるのですかな。
当然ですよ。あの男は役場のお偉い方に賄賂を送ってうまい汁を吸っていましたからね。それがバレそうになって、きっと両親の呵責に耐えられなくなって自殺したんだと思いますよ。
あんたは清川を殺したいほど憎んでいたそうじゃないか。
もちろんです。あんな腹の黒いやつは死んで当然です。神様が生かしておくわけがありません。
あんたがやったのと違うのかね。
とんでもないですよ。殺しても飽き足らない男ですけど、実際に手を下すなんて絶対にありません。
細田の目にずる賢そうな光が宿った。
駅前のバーであんたは清川に襲いかかったそうじゃないか。
あれは酔っ払っていたからです。私の力じゃあいつに歯が立たないことは体を見てもわかるじゃないですか。清川にはボディーガードがいつもついてるし、あいつ自身柔道や空手の有段者なんですからね。あの時は襲いかかったと思ったら目にも止まらぬ早技で吹っ飛ばされてしまいました。
警部はバー、シオンでの出来事を耳にしていたが、細田の話したことにほぼ間違いない。細田建設は白岡に古くからある土建会社で、細田大作で三代目になる。そのため、町の公共事業関連は一手に引き受けていたが、新興の清川組が勢力を伸ばすにつれ、業績が極端に落ち込んでいた。だから先月の白岡町民センターの入札に会社の不沈がかかっていた。会社の事業を立て直すために是が非でも指名を受ける必要があったのだ。ところが疑惑の入札によりその目論見は外れることになった。入札の不透明さについては署にも話が伝わってきたが、それを裏付ける肝心の証拠が乏しくうやむやになっていた。その一件以来、細田建設に不当たり小切手が出たとか、社長自らが金策に走り回っているなどといった著しくない情報がまことしやかに伝えられていた。8月になって憔悴しきった細田が清川組の近くをうろうろしているのが最初に目撃されている。3日前には門から中に入ろうとしたところを社員に見つかり、ほとんど袋叩きの状態で追い出されている。それにも懲りずに一昨日も昨日も門の外から清川を罵倒する言葉を吐いていたという。殺してやるお前なんかと。そして事件の起きた今日の正午近くに、やはり清川組の門前に立っている細田の姿が目撃されている。
細田さん、今日のことを話してもらいましょうかね。
どういうことですか？
細田は額にかすかに不安の色を浮かべた。
おお、とぼける気ですか？
何のこと言ってるのか私には一向に。
この後に及んで調べくれんな。あんたが正午前に清川組の門から中を覗いていたことはちゃんと調べがついてんだ。
警部はデスクを強く叩いた。
ああ、そのことですか。
細田は平然としたものだった。
警部さんのおっしゃる通り、確かに清川の家まで行きました。
そんな時間に何やってたんだ。
高校野球の放送を聞いてました。
細田はポロシャツの胸ポケットからトランジスタラジオを取り出した。スイッチをオンにすると金属バットでボールを打つ音や観衆の声援が響いてきた。第3試合、5回裏の攻撃である。
イヤホンつけながらこれ聞いてたんですよ。
細田はイヤホンのプラグを再びラジオに差し込み、耳にイヤホンを当てた。
このカンカン照りの熱い中をかね。
ええ、私は高校野球に目がないものですから、散歩しながら聞いてるうちにいつの間にか清川の家の近くに来てしまっていたわけなんです。
で、清川の家の前でどうなったのか。清川死ねって。
まあついでですから怒鳴らずにはいられなかったんです。
それじゃあ聞くけど、試合の結果を言えるかね。
黒星が突っ込むと、細田はよくぞ聞いてくれたとばかりに、第一試合と第二試合の結果と途中経過をニュースだけでは知れないような内容まで詳しく話してくれた。
怪
しいがこれ以上突っ込む材料がなかった。黒星は部屋に戻るとこれまでの経緯を整理してみた。正午になる直前に清川組の門前で細田大作の姿が社員たちに目撃される。しかし庭の中の作業場近辺には10人近い社員が働いていて、もし細田が忍び込んだとしても彼らが見逃すはずはない。今日も社員の一人がすぐに門に飛んでいって細田を追い払ったくらいだ。清川邸に入る方法は他にはない。家の裏側は高さ3メートル近い鉄条網があるし、社員も適当に散らばっているからだ。正門からテラスまで約30メートルほど。透明人間でもない限り 細田による犯行は不可能のようだった。
しかし、
清川家で捜査を続けていた竹内が帰ってきた。
何か新しいことを分かったか。
ええ、まず凶器のナイフですけど、どこの店にでも売っているようなありふれたもので、購入先の特定は不可能のようです。
そうか。死亡時刻は
正午から 2,3 分の間ということです。発見が早かったのでかなり絞り込めました。
よし、続けろ。
被害者はほとんど無抵抗でテラスの付近で刺され、そのまま部屋の中央部まで歩いたところで絶命したものと思われます。刺されてからほんの十数秒ほどでしょう。竹内刑事はそこで顔を上げた。警部、この事件は内部の人間の犯行かと思えるんですが。
どうしてだね。
あの連中、一癖も二癖もあります。第一に家の主人が死んだというのに悲しい顔一つ見せないし、清川が死ねば莫大な財産を相続するのですよ。動機の重さから言ったら細田大作の比ではありません。
黒
星警部は腕組みをしながら捜査一係の部屋から前面に広がる田園を望んだ。強烈に照りつける真夏の太陽に穂の出かかった稲は白茶げて見えた。清川の死んだ状況を見ると、竹内は言った。抵抗する様子を全然見せていません。ということは彼を殺したのは彼と親しい間柄の人間じゃないかと思います。
なるほど。
警部はゆっくりとうなずいた。竹内の言っていることも一理あると思った。たとえ細田大作が社員の目をかいくぐりテラスから執務室に忍び込んだとしても、清川製造を刺すのは並大抵のことではない。相手は体が大きく、どんな攻撃にも素早く対応できる様々な術を身につけているのである。
だけどな、竹内君、大曽田が清川を油断させておいていきなり攻撃すれば殺せないことはないぞ。
現実問題としては難しいんじゃないですか。清川は風のようなわずかな動きにも敏感に体が反応します。相手が腹に一物ある人間とくれば清川が警戒を緩めるわけがありません。もし細田が守備よく清川を殺しても、逃げるときに清川組の社員に見つけられる恐れがあります。第一の難関は門からテラスまでの30メートルを気づかれずにいかに接近するか。第二の難関は清川製造自身。第三の難関はテラスから門までの逃走。三つの壁を崩さないで犯行に及ぶのは至難の業に思える。それに三つの問題があります。竹内は汗を拭きながら話し続ける。どうして鍵のかかった部屋で清川は殺されていたのか。しかも心臓を一つき。
犯人は自殺に見せたかったのかもしれんぞ。
まあ犯人の意思はそんなところでしょうか。
じゃあお前は誰がやったと思ってるのかね。
清川の前にいて彼に警戒心を抱かせない人物です。
つまり家族が犯人だと言いたいんだ。
そういうことです。警部は清川の死体を前に平然としていた3人の顔を思い浮かべた。
まず息子の太郎から考えてみようじゃないか。
金色のトサカ頭のイカれた若者。
あの男、家を継ぐ気はあるのかな。
なかったようです。父親への反発からあんな道に進んだということですね。右翼の権化のような父親から見たら最低の息子でしょう。
お互い嫌っていたんだろうな。
もちろんです。太郎にしてみれば父親が死ねば財産が半分もらえるわけです。十分な動機にはなりますね。
でもな、清川が遺書に太郎に財産は残さないと書いた可能性もあるぞ。
その場合でも遺留分として最低4分の1はもらえる権利はあるんです。勘当されてはいてもその辺は法律では保護されているんですね。
遺産の総額はどのくらいか調べたか。
会社所有の分とかいろいろ複雑なところはありますけど、まず10億をくだらないらしいですよ。
太郎の取り分は最低でも2億5000万か。税金に差っ引かれるにしても相当なもんだな。
顧問弁護士に問い合わせたところ、清川は遺書を残していなかったようです。
というと半分相続か。
ねえ、臭いでしょ。
清川を自殺に見せかけて殺せれば、太郎にとっては願ってもない展開になる。
警部はうなずく。
しかしね、竹内君よ、あの親子お互いに憎しみ合っていたんだぜ。太郎が執務室に入っていけば清川が警戒しないわけがない。清川が隙を見せることはありえないと思うがな。
太郎の体格は清川製造のそれよりはるかに貧弱だ。どう攻撃してもかなわないのは細田大作と同様である。
暗行地獄に太郎はどうしてた？
執務室の真上の自室でステレオを聞いておりまして、ステレオの響きは庭にいた社員が何人も耳にしています。
現場の真上の部屋ってのが臭いけど、天井には仕掛けはないわけだから上から忍び込むわけにはいかないな。
はあ、それはそうですけど。竹内の歯切れが急に悪くなった。黒星は若い部下の困惑する表情を満足げに見た。
ふうふう、ういやつよ、部下は愚かな方がいい。次は女房だ。
清川道江、46歳。
清川の死で恩恵を受けるのは彼女も太郎と同じだ。配偶者だから全財産の半分をもらう権利がある。
夫婦仲は完全に冷え切っていたようです。清川には愛人がいまして。
おほう、
ほら、支援のママですよ。噂では清川は離婚を考えていたらしいですね。
その話を女房は知っていたのか？
もちろんです。町内で知らない者はいないですよ。
もしそれが本当なら、女房としては離婚することになっても莫大な慰謝料を請求できるぞ。夫を殺してまで全てを失う危険を犯すとは思えんのだがな。
そこが弱いかなと思います。
事件当時彼女何してた？
2階の太郎の隣の部屋で寝ていたそうです。
それを証明するのは？
お手伝いの女が付き添っていました。
だったら女房は除外されるか。次は清川の母親だ。
清川花、83歳。何しろボケ老人ですからね。
ボケだふりをしてることは考えられんかね？
まあ80を超えたばあさんですし、ボケる演技をしていないことは見ていればわかりますよ。花は5年前に完全に痴呆状態になり、放浪癖があるので2階の一室に閉じ込められているらしい。
幽閉状態みたいなもんだな。
いつも窓辺に座って外を見下ろしているようです。
じゃあ事件のあった時、彼女は窓の下を見ていたわけだ。
警部はさっき花が父さんが帰ってきたとつぶやいているのを思い出した。
ばあさんに一応聞いてみたか？
ええ、父さんが帰ってきたというばかりで話になりません。清川製造を殺す動機を持つ者は他には見当たらなかった。清川は部下の面倒見がよく、部下から恨みを買うことはまず考えられない。もし社員たちが結託して清川を殺しても、主を失った清川組は分解することは目に見えていた。清川の死は彼らにとって百害があるだけで一利もない。事件は八方塞がり、手詰まりの状態になった。そうなると臭いのは細田大作ということになる。細田のあのふてぶてしい笑い、心情的に彼は黒なのだが、その決定的な証拠が見つからないのだ。黒星警部はもう一度現場の様子を見るために竹内刑事を伴って署を出た。午後4時半、太陽は西に傾いているが、依然勢いを失っていなかった。途中通過した白岡銀座通りは閑散としていた。
うん、田舎だな。白岡一の繁華街が聞いてあきれるぜ。
警部は白岡という町にどうしても愛着を持てなかった。時間帯からすれば夕食の材料を求める買い物客で通りはごった返してもいいはずなのに、銀座通りの名前が泣いている。 そして警部はこんな田舎から動けない自分が情けなく思えるのだった。閑散としているのは高校野球のせいですよ警部。竹内が警部の視線を追いながら言った。埼玉県のチームが出てるからみんなテレビの前にかじりついてるんです。ちょうど今7階の裏です。
お前よく知ってんな。
ええ、実はこのラジオで聞いてましてね。へへ。竹内はペロリと舌を出し、ラジオのイヤホンを抜いた。途端に甲子園の喧騒が車内に響いた。
バカ者を職務中だというのに、お前というやつは。
警部の拳が竹内の脳天に落ちた。パトカーが電気店の前に差し掛かると、ディスプレイ用の大型テレビの前に黒山の人だかりができていた。試合がちょうど終わったのか、拍手の音がパトカーにまで届いてくる。地元校の有利な展開になっているのだろう。地元が勝ってるんですよ。竹内が顔を輝かせガッツポーズを取った。この男、県外の人間のくせに白岡に無理なく溶け込んでいる。街中を抜けてとある寺の前に差し掛かると、提灯をぶら下げた人々で溢れていた。線香の匂いが風に乗ってパトカーの中にまで入ってきた。
そうか、今日はお盆の送りか。
そんな日に勃発した怪事件。清川組はひっそりとしていた。社長の変死事件ということで葬儀の準備もままならず、黒い薄物を着たパンチパーマの男たちが手持ちぶさたげに街頭宣伝車の前に車座になっている。立ち入り禁止のロープの張られた現場のテラスには警官が一人立ち番をしている。黒押警部は門の前に立つと現場までの距離を目測した。右手の社員たちの視線を浴びずに現場に近づくのは極めて困難に思えた。試しにこっそりとテラスに向かったが、たちまち社員の鋭い視線を浴びた。囚人環境の一種の密室状況、しかも清川の死んだ部屋も密室だから二重の密室ということになる。二つの密室は複雑だが、その間の接点を見出すと意外に簡単に謎が解けるのではないかという気もする。警部は現場を前にして事件のおさらいをした。まず12時数分前に細田大作が清川組の門前で社員に見つかり追い返される。その頃被害者はどうしていたのだろう。専務の高橋に聞いてみると、清川は午前中は執務室にこもって書類に目を通していたりしていたとのことだった。
冷房はつけていないのかね。冷房なんてとんでもない、日本男児たるもの軟弱であってはならんというのが社長の座右の銘だったくらいで。なるほど、右翼活動をしている者が冷房のある部屋で暑さをしのいでいては部下たちに示しがつかないのであろう。
しかしいくらなんでもこの暑さで部屋を閉めっきりというのもどうかな。
密閉された空間はとんでもない暑さだ。そんな異常な空間で被害者は無抵抗の状態でナイフを受けて死んでいた。
社長はいつも窓は開けておられました。夏ですからそりゃ当然ですよ。
それもそうだな。
しかし犯行時刻には窓はちゃんと閉まっていた。
思い出せる範囲でいいから12時前後のことを話してくれないかね。
そうですね、12時5分前くらいに細田の奴が門のあたりをうろうろしてましたが、その頃社長は確かテラスへ出ておられたことを覚えています。
ほぼ同時刻に容疑者と被害者が庭を挟んで立っていた。それから約5分の間に何かが起きた。透明人間が清川を殺して開いた部屋を密室にして逃走したのか。
社長の叫び声は聞いてるかね。
いえ、聞いていればすぐに駆けつけていたと思います。
2階の連中はどうしてたかね。
太郎さんは窓を開けてステレオを聞いていました。母は窓から下を見ていました。
2階からテラスに降りることはできるかな。
警部は息子の太郎が2階からロープを伝ってテラスに降り立ち犯行に及んだ可能性を考えたのだ。しかしこれも庭の社員の目を逃れてできることではないと分かった。上り降りに結構時間もかかることだし、誰も見ていないのにナイフが清川の胸に刺さり密室が構成された。全ての状況が透明人間の犯行を示唆している。
透明人間か。
警部がそうつぶやいてため息をついたとき、突然稲妻のごとく頭の片隅にひらめくものがあった。
そうか、そうなんだ。この密室、解き明かせば他愛のないものだ。おい、竹内、謎が解けたぞ。
ご冗談を。竹内がずっこけそうになった。
バカめ、この黒星様に解けない謎はないのだ。
それはお見それしました。で、犯人は？
よくぞ聞いてくれた。聞いて驚くなよ。
警部の気分は高揚していた。
犯人は、細田大作だ。
どうして、そんなことになるんですか？
未熟者めが、ちょっとここを働かせればすぐにわかることだ。
警部は自分の頭を指さし、小馬鹿にしたように竹内を見た。
いいか、現場の状況をよーく考えてみるんだ。
彼は有頂天だった。もう少し早く気づいてもよかったが、それもご愛嬌だろう。最後に勝てばいいのだ。
鍵はテラスの窓だ。犯行時刻の正午前後の状況とナイフ、それから門の外にいた細田。これらの要素をつなぎ合わせると必然的に答えが出る。
僕には全然わかりません。
いいか、よく聞け。清川を公然と殺すと言っていた細田はナイフを持って門の陰から清川組の中の様子を伺っていた。一度は社員に追い返されたがすぐに戻ってきてまた様子を探る。そこへちょうど清川自身がテラスに現れる。細田は千載一遇のチャンス到来とばかりにナイフを清川めがけて投げつける。
わかった。それが清川の胸に刺さったというわけですね。
その通り。囚人環境の中で起こった一つの密室トリックってわけさ。誰も犯人を見ていないのは当然だ。
じゃあ執務室の密室は？
テラスで胸にナイフが突き刺さった清川はとっさのことで次の攻撃を避けるために必死でテラスの窓を閉め内側から錠を下ろしたんだ。
へえ、すごい。それで密室が完成したのか。
まあな。
でもそんなに簡単にナイフが刺さるものでしょうか。
刺さってしまったんだから仕方があるまい。
ああ、これで栄転だ、出世だ。こんな田舎警察とも永遠の決別だ。黒押警部は得意の絶頂にいた。その時タイミングよく鑑識からの報告が届いた。それによればテラスと清川の体から細田大作の毛髪が数本見つかったということだった。
嘘。
それは細田がテラスにいた清川に近づいたことを意味し、黒星の説を根本からひっくり返した。
すっかく解けたと思ったのに、畜生。
突然2階の太郎の部屋からサイレンが聞こえてきた。
ああ、甲子園だ。
竹内が頭上を見ながら言った。高校野球の第4試合の終了とともに勝ったチームの校歌が流れてきたのだ。それは黒星にとってまるで壮行行進曲のように聞こえた。お盆なのに縁起でもない。
あ、そうか。
今度はなんと竹内が雷にでも打たれたように背筋をピンと立てた。
警部、わかりました。
わかったって何のことだ。
警部は急に不安に駆られて興奮して頬を紅潮させている竹内を見る。
当たり前じゃないですか、事件の真相ですよ。
バカめ、そんなバカな。
僕ちょっと調べることがありますから失礼します。
竹内は最後の言葉が終わらないうちに駆け出していた。
おい、待ってくれ。
犯人の自供で事件はあっさりと幕を閉じた。終わってみれば犯人は細田大作だったのである。推理の筋道は違ったが犯人が同じなので
黒押警部はかろうじて面目を失わないで済んだ。
俺の推理も結構いい線いってたのにな。
あと一歩及ばずといったところですね、警部。
鑑識から毛髪が見つかったという報告があったが、それは細田が白昼堂々清川に近づいて刺し殺したことを意味していた。
それにしても犯行現場へ誰にも見られずに行くトリックがあるとはびっくりしたな。
警部は忌々しそうに言った。
お前どうして気がついたんだ。
へへ
竹内はよくぞ聞いてくれたとばかりに満面に笑みを浮かべる。
ヒントになったのは高校野球です。あのサイレンのおかげで。
サイレン？
ええ、こんなこと言うとまた怒鳴られるかもしれませんけど、実はお昼にラジオで高校野球を聞いていたんです。その時もやはりサイレンが鳴りまして。
早く続けろ。
今日は何の日か知ってますか？
お盆だろ。
その通りです。でも終戦記念日でもあるわけですよね。あのサイレンを聞いて僕は正午のサイレンを思い出したのです。高校野球の場合、試合中でも正午になると試合を中断して1分間の黙祷をします。1分間の中断、それが清川組でも行われたのではないかと考えたんです。清川組の連中は右翼活動もやってるくらいですから、当然終戦記念日の正午には仕事を中断して黙祷したとしても不思議ではありません。
黒押警部は黒い薄物を身につけた男たちがうつむいて黙祷する様を思い浮かべた。竹内は先を続ける。
正午近く、犯人の細田大作は清川組の門前付近をうろついてました。耳にはラジオのイヤホンをつけて高校野球を聞いていますから、ちょうど正午の黙祷の様子も耳にしていたはずです。たまたま細田が目を上げると、驚いたことに清川組の連中が戦没者のために首を垂れて黙祷をし、テラスには清川自身も現れて黙祷しています。細田の頭にその瞬間妙案が浮かびました。彼はとっさにナイフを握りしめ、清川の立ってるテラスに駆けつけます。黙祷中ですから誰も彼の行動を見ていません。そしてまんまと清川を刺すことに成功すると、誰にも見られることなく再び門外に去ります。その間1分弱。
そうか、1分間の黙祷が終わって社員たちが目を開けてみたら、すでに犯人の姿はなく密室の中に清川の死体が転がっていたということか。
その通りです。
俺が疑問に思うのは、なぜ清川は執務室の鍵を下ろしてしまったかだ。
それはさっきの警部の推測通りだと思います。次の攻撃を防ぐために閉めたのか、あるいは細田のような小男にあっさりと刺されてしまったことで部下に示しがつかないと思ったのか、どちらかでしょう。今となっては確かめようがないですがね。
現場検証のために清川組に連れてこられた細田大作の姿を見て、2階の窓辺に座っていた清川花が父さんが帰ってきたと叫び出した。何でもかつて復員してきた彼女の夫が細田のように頭がはげていたため、彼女が自分の夫と勘違いしたものらしい。犯行当時、細田の侵入を目撃していたのはボケ老人一人だけだった。彼女は嘘を言っていなかったのである。
以上。今日短いわ。何分ぐらいだこれ。あ、それでも1時間かかんないぐらいか。それでもそんぐらいかかりましたね。はい、というわけでできんのかこれ はい、というわけでこんな感じ、はい、でござんした。あんまり情を締めたのがあんまりよくわかんないけど、はい、短編ですからね。短編で今回のはその中でも短いやつでしたから、こんなもんですね、そうだからな、前回さっとやってさっとみたいな風に思ってたんだけど、あと次のやつも次のやつもあんまり長くないのか。いや、ちげえや、こっちはそこそこあるか。でもまあ
今までやってた平均ぐらいか。うん、今回のは、その中でも、短めのやつでしたね。今回のやつはね。はい。というわけで、一時なる。素晴らしいタイミングだわ。終わりにしよう。はい。あと一つで、七つの棺も終わるということで、もう一つは多分、1時間半もかかんないかな。でも1時間、ちょっとは多分かかると思いますね。ゆっくり読んでたら、もっと、かかると思うけど、自分が、パッパが読んでいくから、まあ2時間はかかんないと思うんだけど、1時間半ぐらいでいくかもしんないね。はい、というわけで、もう1時ですからね、やめましょう。はい。で、そうだ。本連れレス読み、39、自称20代後半の人コント。自称いらないね。20代後半ですからね。で、40番、消費税 100% で、つってんですけど、倍の値段。バイプッシュしろってことですか。まあそれはないんでね。41番、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないんですけど、なんかお取り寄せた後、あのね、毎日お取り寄せてるわけじゃないですからね。ないですよ。で、42番、もうバカバカ、あれこの人って萌えキャラだったのと。黒星さんね、黒星さんだんだんね、進むにつれて、さらにおかしくなってる気がする。で、43番、短いと、短いっすよ。はい。今回は短い。でも、50ページぐらいだったかな ?50 ページもなかったかな、で、44番、なーに、まだ雑談タイムがあるさ、と。ないです。はい。一時です。っていうね。はい。というわけで、ないです。はい。で、45番、お茶お腹すいたよ、と。俺に言われてもっていうね。はい。お腹空いたよっていうか、俺に、何あの、俺はなんつうの、小鳥のひなに何か、ね、餌をあげる、はい。ね、親鳥かなんかなんですかね、俺はね。ビビビビっつったら、あい、チュッチュッチュッつってね、まあ、それはないですね。で、46番、あなたを許さない配信する前にクリアとかしないよねって書いてあるけど、あー、やっちゃった。やっちゃったどころか、オール 100% にしてコンプしてやがるっていう、コンプリートしちゃったよ。やつが、あれをね、あなたを許さない、もしやってたとしたら、きつい。つかね、女性がいっぱい出るゲームでした。男少なかった。少なくはないけど、女性結構出てきたゲームだもんな。あんなのやってたらもう、コンプしちゃった。全部、で、自分本当にバッドエンドハンターだなと思うのが、ああ、こっちかなーつって遊んで選んでバッドエンドになって、あちゃーみたいなやつで、バッドエンドも通ってたから、かなりね、コンプ早かった。はい。で、47番、声の太いおっさんってイメージじゃなくなってきたね、と。黒星さんかな。はい。ね、黒星さんだんだん変わってきちゃった。黒星さん誰がやると面白いかな、ドラマとかでもしやるとしたらね。で、48番、FE やっちゃうと。やんねえ。やらねえわ。FE やらねえ。今でしょ?やらないわ。はい。で、49番、今 PSP3000 お取り寄せしようぜと。今かよ。PSP3000 お取り寄せってお取り寄せしないと思うよ。まだね、パダボンの2はね、買ってませんね。とりあえず一つ、ということで、あなたを許さない買いましたけど。面白かったです。はい。そう、2000何百円であれだけ遊べんだから、面白かったですね。で、50番、もうコンプとかどんだけやってんだよって書いてあるけど、でも、そんなにあれだったよ。どんだけやってんだよって言っても、
でもそんなに、まあそこそこあったけど、うん、コンプはね、最後のコンプで埋めるのはなんつーの、そんなに、なんつーの、うん、難しくないし、基本的にゲームとしては別に簡単なゲームだから、そこまで何か悩むっていうゲームじゃないんでね。うん、タタタタタってずっと読んでってやっていくだけだから、うん、意外とパーッといけましたよ。まあそれでも結構やってたか、ぼーっと、もうそうだな、帰ってきてずっとやってたもんな。うん、で、51番、おっちゃんが続けてくれたら GRJFE 完成する気がするんだってあっちゃんが言ってた気が、言ってる気がすると言ってる気がすると、まあ幽霊みたいな感じでね、死亡フラグだな、GRJFE どこ行っちゃったんだ俺は。うん、せっかくよっちゃんのステータスも作ったんだけどな。で、52番、あっちゃんと、まあ、あっちゃんどこ行っちゃったのかな、あっちゃんもしかしたらもう完全リア充になっちゃったかもしんないな、で帰ってこないかもしんないね。そうどうなっちゃったかね。で、53番、おっちゃんエンディングはこれかけてくれと、何まあ、なんだかわかんない、はい、これなんだ、これ乗るのかな今な、これ乗るかな、乗るかどうかがわかんないんだけど配信に、で54番、じゃあこれやってよと、 Amazon ですね、何ですか、セガシ、あ、セガザベスト街運命の交差点特別編、これなんだっけ、プラスアルファしてんだよね確か話は。自分街はやったことあるんで、普通にねプレステの方のはやったことあるから、街はもう分かってんだけど、特別編はプラスアルファで話がなんかはあんだよね。そうだよね。でもどうだろう。そうだな。街やったかな俺な。しかもこれ長いよ。これかなりボリュームあるからね街って。ザッピングコロコロコロコロであれして、バッドエンドバッドエンドってそうやって入っていくのをまた潰しながらみたいなのやったりするからね。で、55番、これも面白そうだよと、魔王って書いてあるんですけど、魔王物語物語、何これデモシーンはほとんどありません。決められた道筋はなく、そこそこの自由度があります。キャラのお好みカスタマイズが楽しめます。イダメージを無視して攻撃力に特化してみたり、記録を上げてスキル使いまくってみたり、油断するとものすごい勢いで全滅します。装備品をうまく使い分けて難所を切り抜けるか、必要以上にレベル上げして力技で突破するかはお好みでどうぞと。次は何をどうしろと誰も教えてくれません。そうい、そういう意味ではとっても不親切なゲームですと、昔っぽい RPG のようなそうでもないようなプレイ感をお楽しみください。魔王物語物語って書いてあるんですけど、お、面白いのこれは。レベルとか戦闘回数とか取った宝箱数が、記録されます。テキストファイルとして保存することもできます。全滅履歴、ある意味このゲームを象徴するありがた迷惑システムです。履歴をテキストファイルとして保存することもできますと、レアなあれって書いてあるんで、で攻略情報、全滅しすぎです、いい加減にしてくださいとかいろいろ書いてあるいろいろ書いてあるけど、これは面白いのこれ。まあちょっと、うん、いや、やるかな。C or パッド3ボタン決定、X キー、C と X か。で、上、右、下、左、まあカーソル。で、
料理システム、何でも装備システム、瓶の数だけしか回復アイテム持てないシステム、家具のようなものシステム、面白エンカウントシステムなどがありますが、プレイしているうちに自然と理解できる作りになっていますと。
はぁ、あ。ほうほうほう。
まあよくわかんないけど、俺やんのかな、これ。はい。で、56番、言う名前は買った後、勇者のくせに生意気だったやつですよね。買ってないですよ、別に。はい。買っておりませんね。買ってない。で、57番、てか言う名前はね、あんまり自分はハマりそうな感じがしない。あんまり、好きなタイプじゃないですね、ああいうのは。好きなタイプと、そんなに。やろうかなっていう気はしないかな。で、57番。やってないので面白いかはわからないって書いてあるんだけど。あ、そう。面白そうだよって書いてあるんだもんな。そうだよな。じゃあ無茶ぶりか、もう。そうかよ。わかんないけど。どっかで面白いっていうあれがあんのかな？その、評判はどっかであんのかな？これな。書き込みがそうやってあったとかさ、どっかにさ。そう、それがよくわかんない。どっから探してきたんだよ。これすごいな、ある意味な。はい。というわけで、これ曲かかんのかな？ YouTube のやつ。もしかしたらね、自分の今の、なんだ、サウンドカードの、状況からね、こう、腰つべでかけたやつは配信に乗るんだっけな、乗らないかもしんない。だから無音でずっと続くかもしんないんだけどさ、どうしよっかな。何か別の乗るかな、それがわかんないわ。ちょっと忘れちゃいましたね。はい、どうしようかな。何か他の、そうだな、他の何か、まあ、いっか。これかける？次回のエンディングでいい？はい。で、58番、装備ガッチムチに固めたり、戦略をペチコネ練ったりするゲームが好きなの？と。まあ、嫌い、ってか、まあ、ガッチムチに固めたりとか、まあ、ペチコネっていう表現がよくわかんないですけど、まあ、嫌いじゃないですけどね。で、59番、流行り紙やろうぜと。流行り紙ね、流行り紙はなんか評判良かったんで、正直買おうかなという風なので悩みましたね。でもあなたを許さないからやろうかなという形で、そっちを買ってやったんですけど、だから流行り紙の2だっけな、なんか2もありますよね。なんかそっちをやろうかなという形で、検討はしてますね。まだ買ってはいませんけどね。そうですね。なんかそっちの方は結構、ボリュームありそうだから、そう、かかりそうな気はするけど。で、何これ。インフィニットループも面白いらしいからやろうぜ、と。なんでもいろいろ、まあ、はい。インフィニットループ。古城が見せた夢、日本一ソフトウェアの作品。はい。でもね、来週にはね、あれが来ちゃうんで、ディシディアが来るんで、ファイナルファンタジーの。だからあんまりね、ポンポン買ってもね、やらないかな、というふうに思うので、ちょいちょいね、クリアしたら買う、クリアしたら、あれもこれもとかって、全部自分、まんべんなくやるっていうよりも、一つをブーって、やるあれなんで。で、だからインフィニットループ、やらないかな、と、かなり順番としては後の方に持ってくと思いますね。で、いろいろ調べてから多分やるかもしんないね。で、61番、流行り紙なら PS2 版持ってるからあげようかって書いてるけど、流行り紙 PS2 版、てか俺 PS2 ももうやらないからな、ほとんどな、 まあね、もらえるのはありがたいですけど。で、62番、雨格子、雨格子の館はと。これは、なんだ？これは何のゲーム？その、ハードはな、何のソフトなんだろう。で、63番、ディシディアって線でも動くの？と。PSP の？PSP の線で動かない？そんな舐めたことがあるんですかね？だって何も別に変わんねえべよ。あ、これ音出ちゃうかな。これは何？これプレステ2か。プレステ2なんだ、これ。雨格子の館ね。プレステ2か。プレステ2なぁ、やるかな、俺。また、あの、奥から引っ張り出してこないとダメなんだけどね。で、64番。流行り紙面白いけど、ホラーパートに来た時、ちびりそうになった。ホラー苦手な俺はやるのに勇気が必要と。そこまで？そうか。まあ、流行り紙、やるかな。あ、雨格子も面白いのか。まあ、雨格子と流行り紙の2でも買うかな。順番的には。で、ディシディアを挟むか。ディシディアを挟んでやってみようかな。そうだね。そんな感じかな。で、そうだね。どっちをやろうかな。雨格子やってから、雨格子 PSP でも出てるよと67番にあったので、雨格子やって、ディシディア挟んで、で、ディシディアがね、そんなに長々とやるもんなのかどうかがよくわかんないんだよね。ボリュームがあんまりなさそうな感じがするんだけど、あのゲーム。で、流行り紙に移ろうかな。で、65番。喧嘩番長気になってるんだけど、やらないかと。ああ、そう。自分、喧嘩番長って全然知らなかったんだけど、あの、3が、確か、出るってか出てんですね。なんか、新作ってところに確か喧嘩番長の3かなんかがあったけど、あれ、どうなの？あれはでも3まで出てるってことは、そこそこ面白いんだろうな、あれな。なんか、方言で、単価切るの忘れちゃった。なんか、なんとかシステムみたいなの書いて、方言でっつって、それはそれで、面白そうでしたね。配信向きっていう感じがしましたね。多分ね。あれを見る限りね。で、66番。雨格子いいね。と、ここ最近の推理物の中では一番これ読んだっけ？まあいいらしいですね。じゃあ雨格子行くかね。で、67番は先読みましたね。PSP でも出てると。で、68番。ディシディア買う予定ないけど、おっちゃんの評価でどうするか決めるかな、と。正直ね、どうかな、という感じ？ディシディアなんか勢いで予約しちゃったけど、まあまあ、もういいかっていう感じになってるけど、そんなになんか長く遊べそうな雰囲気がないんだけど、どうでしょうかね、あれはね。だって、ずっと1対1のバトルするだけなんじゃないの、あれ。あんまりよくわかってないんだけど。で、69番、じゃあウェブカメ使ってこれとかどうと。ウェブカメか。なんだこれ。PSP ソフト一覧。こんなのあんの？カプコンが出してんの？こんなの。ファインダーラブ、星野秋、南国トラブル、ランデブ、通常版。こんなのが出てることを知りませんでしたよ。こんなの出てんだ。で、右側の類似商品ってところに、オールスター野球券ポータブルって書いてありますね。そんなの出てんの？ PSP って。でっていうね。フルボイスで語りかけるアイドルとの会話を進めることで、とっておきのイベントが発生するアドベンチャーパートと、簡単操作で様々な表情をカメラに収められる撮影パートで、いくつもに分岐する物語を進めますと。プレイヤーの行動次第でエンディングが変化。物語中に発生するハプニングは、二人で協力してミニゲームをクリアして突破しようと。収集可能な写真は400枚以上と、親密度とアイドルのテンションを上手に上げて撮影時間を延長し、目指せコンプリートと、星野秋の魅力をあなただけの手のひらで、独り占めしちゃいましょうって書いてあるんですけど、 2006年6月29日なんかに出てたんですか。うわ、相当前に出てたな。全く知らなかったよ。そんなのも出てんの。へえ。買わねえけど。別に買わねえけど。で、70番。つうか、もう長えな、レスが。で、70番。流行り紙やるなら2も買ってね、と。あれ ?1、2って流れなのかな。いきなり2やろうとしてましたね。いきなり普通に2を買おうとしてたんですけどね。ダメかな。はい。ワン、ツーの流れの方がいいかな。まあ話全然違うだろうから。まあ、ワン、ツーでやっても、ツー、ワンでやっても同じ、いいのかな。どうしよう。で、71番、やってって言っても配信しないんでしょ?すいませんっていうね。でもね、あなたを許さないの方もね、はっきり言ってあれ全部読んでてね、やってたとしたら、あれは何分かかるかな。だいたい喋りながらとかレス読みながらやってたら3倍ぐらいは、時間かかると見ていいから、配信回数で言ったら、あれ10回分ぐらいはやってれないと無理かもしんねえよな、あれな。うん、1回が何時間っていうあれもあるけど、10回もかかんないかな。でもそれぐらいやりそうな気がするね。で、まあ、配信、わかんない。で、72番、PSP で絶対絶命都市3出るってね、と。あ、それだったら俺変わってやるかもしんないな。絶対絶命都市ってやったことないからね、そういうゲームがあるの知ってるけど。で、73番、ディシディアは明らかに耳が臭がするよね、と。ああ、これやばいという感じの意味なのかな、耳下臭っていうのはね。まあ、耳下臭って書いて、何も知らない人が耳下臭っていう言葉だけ聞けば、なんか、その耳毛の匂いって、ああ、なんか、んっていう、ね、普通に耳毛の匂いっていう風な字だけ見たらね、それもそれで臭いって感じしますけど、はい。まあ、GRJ の場合のまた違う、意味ですけどね。違う意味だけど、ちょっと、なんか似てるところもあるみたいなね。そのクソゲーってことは言いたいんでしょ、これ。あ、違うのかな。で、74番。公園で小学生とディシディア対戦すればいいんじゃねと。あれはそうか。それでなんつうの。対戦、そうね。面白いのか、小学生とやって。ええ。はい。やろうぜっつってね。どうなんだよ。で、75番、星野明と、カプコンが出してましたよ。びっくりですよ。で、76番、三次元女に興味のないおっちゃんには関係のないゲームだね、と。なんだその言い方っていうね。俺、じゃあなんだ、三次元じゃなくて二次元なのか、じゃあ。それか四次元か。もう次元でもう訳わかんなくなっちゃってる人の方があれなのかな。興味、またね、こういうこと書くとね、俺どんどんなんかっていう、まあいいや。で、77番、おっちゃんって書いたんですけど、まあ自分おっちゃんじゃないですけど、公園で俺とバトル、ディシディアファイナルファンタジーって書いたんですけど、まあ誰もいませんね、公園ね。怖いですしね、PSP 持ってやらねえっつって。はい、で、78番、俺は1やったから2だけでもいいけどね、と。と、まあ、2やって感想書けやとか、配信しろやってことなんだろうと思うんですけどね。はい。2だけでもいい。俺2普通に買ってやろうかなと思ってたんですけどね。1も評判高いかな。うん。で、79番、小学生相手にフルボッカ楽しいねって書いてあるけど、楽しいかな。もうね、すごいネチネチね、すごい卑怯なね、ハメみたいなのやったりするんですよ。うれみたいな。俺完全に俺がカオス側にいるなっていう感じ。小学生でドンって囲まれてね、親も呼ばれてね、囲まれてね、あんたね、そんな年にもなってね、つって言われて、すいません、っていう、大人げないと思わないんですかみたいに言われて、すいません、っていう、あいつラスボスだわっていう、あいつ勝てねえわ俺はつって、あいつ暗闇の雲だぞっていう、で、80番、おっちゃんは2次元のガチムチと3次元のガチムチにしか興味ないんでしょと。俺ガチムチにしか興味ねえってことだね、それな。まあ、2次元だろうが3次元だろうがよくわかりませんけど、
なんでガチムチなんだよ。興味ねえよガチムチ、ねえ、本当にね、知らない人がそれ聞いたらで、まあ大抵まあ自分のあの配信聞いてる人で、もうこれを知らない人はほとんどっていうかまあいないと思うんでね、初聞きの人なんてね、ほとんどこんな流れ見てたらね、ああもうなんかやべえっていうにああやべえなーっていう、うん、感じがするから、聞かないと思うんだよね。で、81番、こんなのはどうと。ってか、俺、やめられねえじゃん。ってか、今、いろいろ探してんのか、これよくわかんないけど、ビューズっていうところが出してるやつ、もうその時点でなんか嫌な気がする。ミステリート、ポータブル、ヤソガミカオルの挑戦でいいのかな、ちょっとわかんないけど。PS2 で好評を博したミステリートが PSP タイトルとして帰ってきたって書いてあるんですけど。はぁ、短編ミステリー問題、弁護士、会計士などの専門家による教養系問題を多数満載し、ユーザーに挑戦しますと。おぉ、恐ろしく難しいんじゃねえか、これ読む限りは。で、他にも PS2 版の本編に加えて追加シナリオ、過去のエピソード、ミステリーと続編へのブリッジストーリーなども充実しています。はぁ、PSP の美しい画面で50時間以上の時間、いつでもどこでも楽しめますと。50時間それは、盛りだくさんですな、それはな、なっけ、50時間そんなにそりゃボリュームすごいな、そりゃ。で、評価も悪くないじゃないですか。4いってんじゃん。結構正統派で、移植版でした。ということで。すごいなぁ。2ヶ月以上遊べますって書いてあるよ。単なるギャルゲーの枠にとどまらない本格的ミステリーアドベンチャー。ギャルゲーファンのみならず一般のミステリーファンにも楽しんでもらえますと。これギャルゲーなのこれ。それすらよくわかんねえけど。はぁ、50時間。謎解き、暗号はもちろん弁護士、会計士など多くの専門家の協力による教養系問題って言われてもさ、答えられねえんじゃねえか。大丈夫かこれ。相当ググってかないとわかんねえみたいな問題出されてもあれなんだけどね。ショートストーリーで61本番外編番外編61本もあんのかよ。で、ストーリー構成は序章から4章までとなっており、ボリュームが少ないように見えてかなりありますと。推理だけでなく、法律に関しても学べるのがいい感じですって書いてあるんだけど、あ、いい感じですかっていう。ちょっとこれは興味あるけど、どうしよっかな、すげえ。そうか。いろいろ知らないのはあるなぁ。面白そうだな、今のやつなぁ。それはそれで。お勉強できるんでしょ？だって。61もあんのかよ。ありすぎじゃねっていう。かなり詰め込んだね。まあ、頭空っぽの方が夢詰め込めるから。で、なんだ、82番、おっちゃんがガチムチに興味ないのに、こんなに話題に上るなんておかしいでしょと。俺、別に興味なくても書いてる人が。こんなに話題に上るなんておかしいでしょって書いてあるんだけど、じゃあ無視していいっていうね。まあ、それはね、しませんけどね。で、83番、やめなくていいじゃんって書いてあるけど、やめるも1時半になっちゃって、ね。で、84番、おっちゃん、新型 PSP はいつお取り寄せするのと。それなんですけど、新型 PSP、お取り寄せするいや、なんかもったいない気してさ、だって別に壊れてねえから、普通にできっからね。なんか、誰か、1000円で買う ?1000 円で。で、85番、50時間配信してヌルポ追い越したらちょうどいいんじゃないと。50時間配信ね。やらねえけど、っていうか、2日超えてんじゃん。2日経っちゃってるよ、それ。もう死んでると思うよ、もう。絶対声ボロボロになっててね。テンションめちゃくちゃになってると思うね。まあ寝てると思うけど、途中でね。
で、86番、おっちゃんの50時間配信と聞いてって書いてあるんだけど、またね、何か聞き間違えちゃった方が、それは困りますね。はい。で、80、まあ、やれないですけどね、やらないつか、やれないですしね、それにね。で、87番は、新型 PSP をお取り寄せすれば、旧 PSP 弟にあげて、モンハンできるじゃないと。ああ、ソフトがねえ。ソフトがねえけど、ああ、なるほどね。やるーみたいので、やろうぜ、やろうぜつってやって、弟が仕事でいないっていうね。うん、疲れたからやんねえみたいので、あ、そっかー、みたいになっちゃうと、辛いから、ね、はい。で、で、88番。ミステリートは制作者がもともとエロゲー作ってた人だったと思う。昔のゲームも、結構面白かったぜ、と。へぇー。あ、そうなんだ。でも昔のゲームイコールエロゲーってことだよね、これね。その流れだとね、今ね、この文章を見るにね。うん。まあ、ミステリート、でもなぁ、そうすると、アマゴーシ、流行り神、ミステリート、ディシディアか。おぉ、もう、夢が広がりングだね。もう来年まで行っちゃうね、平気でね。うん。それはたまんないね、っていう、ね。で、89番。古い PSP は好きな人へのクリスマスプレゼントにしたら、ハンバーグつけて、と。あ、そうか。あー、なるほどね。すっげー傷ついてんだけど、俺の PSP。シルバーのやつですけど、PSP って書いてある、なんだっけ、円になってる部分がさ、さすがにさ、もうちょっと傷ついたりしてるやつを、確実にこいつもう使ったな、というのがバレバレなぐらいもう、傷ついてるやつ、さすがにね、やつが、ハンバーグつけて、しかもね、手ごねハンバーグをつけて、この、しかも UMD のなんだ、形にしてるやつね。これ入れてみ、つって。まあ、無理ですね。クリスマスプレゼント困りますよね、多分ね。そんなのが入ってたらね。ね、もう初めからかばってオープンってやったら、ハンバーグが詰めてあるっていうね。もう、ストーカーのいたずらみたいなやつですよね。で、90番、おっちゃんの寝落ち配信があると聞いてって書いてあるんですけど、まあ寝落ちはしませんね。寝る前に多分切りますから、それは、寝るまでやるってことはないと思う。うん、で、91番、ソフトもお取り寄せしたらいいじゃないと。ソフトもお取り寄せ、多分ね、もし PSP3000 その買おうと、いう時になったら、当然ソフトも、その買おうというやつは、買うと思いますね。うん。せっかくだし。わざわざ、それだったら、ねえ、ソフトが本当に売ってるかどうかはもうわかんないから、その店でね、近くの店で。それよりかはもう、頼んじゃった方がいいっすよね。もし、そうだったらね。で、92番、弟の方がリア充してるんでしょと。かなあれですもんだって、スノボー好きだし、みたいなタイプですから、俺誰っていう、はい。で、93番、ハンバーグに埋め込んでプレゼントすればいいじゃん。婚約指輪みたいでロマンティックだよって書いてあるんだけど、ロマンティックって書いてあるけど、ハンバーグに何を埋め込むんだよ。何を、PSP 本体をってこと？まず、でかいね。でかいハンバーグになるね。生のね。もうところどころ、色変わってきてるやつね。それとも、焼いた後のやつを渡すんですか？焼いたやつ渡して、ナイフで切ろうとしたら、ガッて当たって、何これってやったら、PSP 入ってんじゃん。つって、しかも PSP つか、新品じゃないやつ入ってるよっていう。もう、ロマンティックだね。ロマンキック受けるね。ロマンキックっていう、キック受けそうですね。婚約指輪みたいでって書いてあるけど。なんだっけ。なんか、そんなっぽい話とかありましたよね。なんかね。 なんかでね、ハンバーグじゃないと思うけど、ケーキかなんかとか、なんかね、何これって言ったら指輪が入ってるみたいなやつね。汚れてるみたいな。最初、詰めた歯が取れちゃったのかと思ったみたいなね。カコって当たって。で、94番、PSP お取り寄せ、今ここって書いてあるんだけど。ああ、そっから PSP3000 お取り寄せから、で、雨格子行って、流行り紙行ってっていうか、ディシディアまでが、お、二つクリアしろと。わずか一週間で、雨格子流行り紙行って、ディシディア行って、ミステリート行って、星野秋行くんだ。最後着陸場所がおかしいな、それ。星野秋行かねえけどね。興味ねえと。で、95番、PSP3000 のポイントでソフト買ったらお得じゃねって書いてるけど。いや、お得だとは思いますけどね、別にね。お得だとは思うけど、俺、まあね、普通に使うと思うけどね。で、96番、寝っ転がりながらゲーム実況すれば簡単に、ネギ実況できるよと。でしょうね。てかね、あとね、首が疲れて腕も疲れてくる。なんかゴロンゴロンって右に行ったり左行ったりみたいにしながら多分やると思う。あなたを許さないってやつも、縦に、PSP を縦にして、片手で、読み進めるのは片手でできるんですよ。R ボタンで、決定、R ボタンが決定ボタンになってるんで、右手なり左手で掴んで、R ボタンをカチカチと押しながら進めていくんですよね。だから、それもね、なんかね、ずーっと持っててね、やってるとね、ああ、なんかなってなってきて、ゴロンゴロンって、家帰ってやってる場合ね、感じでしたからね。で、寝ちゃうね、多分ね。ていうか、そんな状態で配信したことはないけどね、寝っ転がりながらやるっていうのはね、ふんぞり返りながらやったことありますけど、はい。で、97番、PSP は永遠の輝きどころか、ソニータイマー入ってるしね、と。ああ、ね、もうそこでっていう形で、スコーンと突然ね、良くないじゃないですかね、はい。なんの、ね、婚約指輪にはなりませんしね、指入んねえし、どこに指入れんのあれ。で、98番、雪の束に指輪入れて、水かけて凍らせて、愛する人に力いっぱい投げつけるんだけど、あ、ガシャンって当たって、で、行って、中石入れたかなと思ったら指輪入ってって、もうね、ロマンティックですよ。ないよ、それ。ねえ、なんでそんな力いっぱい投げつけて、相手がもう、頭骨がへこむぐらいの威力で投げてるんですか、中に石詰めたな、こいつっていう形ね。で、99番、GSP、ガチムチステーションポータブルがどうしたってって書いたんですけど、まあね、どうしたってはいいんですけど、寝た方がいいと思う、どう考えてもね。おかしいんじゃねえぞ、聞こえた ?GSP って。しかもなんで GSP カッコってね、まあいいです。はい。で、100番、ゲーム画面をディスプレイに映すと PSP の画面は真っ暗になるから大丈夫だよと。俺の顔を映るね。でもどうかね。ウェブカメで映してたらね、もうプルプルしちゃうね、腕がね。多分ね。で、もう1時半過ぎた、やばいね。また雑談の方が長くなるっていうことになりかねないですね。明日あんだよ、まだ。はい。で、101番。で、ポチらないのって書いてあるけど、ポチるって、買えと。PSP お取り寄せしろと。3000。つか、真面目に、PSP の1000どうしようってなるんだけど、もったいねえなーっていう。まあ、そうだな。迷うね。で、102番、あっちゃんが PS3 についていたウェブカメで PSP やってたねと。でも音もあれなんだよね、あんま乗らないし、あんまりっていうか良くないよね、 DS とかね、 PSP ね、ウェブカメで持ってるからやろうと思えばできるけど、すごいブレちゃうもんね。で、もう、なんだ、照明関連のあれも多分良くないだろうし、なんか見ててもう、 疲れる配信になっちゃうよね。やる方も、見る方もね。うん。とは思いますけどね。で、103番、魚の小骨を喉に引っ掛けるような人には、料理の中とかに指は仕込めないね、と。っていうかね、どうしても指は仕込みたい。そう。ねえ、はい。で、変な場所に指は仕込んでたらどうすんのかねと思うけどね。ああいうのはね、わかりませんけどね。飲み込んでるっていうようになったらどうすんの、はい。うん。で、カッカーって、喉に引っかかったらね、それもね、っていう、はい。ね、それはやばいでしょう、はい。ね、で、104番、音はおっちゃんが口で再現してくれたらいいよ、と。その何なんかそういうの、つかね、雨越しも流行り紙も多分これ配信してたら投げよ。絶対投げ。ディシディアとかだったらさ、いい気がするけど、ミステリートなんて絶対ありえねえもん。だって、普通にやってて50時間ってことはだよ。読んでたら150時間から200時間は、200時間大げさかな。でも150時間はかかるな。でも、レス読みも含めたら多分200時間近くかかるかもしれない。下手すると。実況っていうか配信の時って、自分の場合またこういう風な形で喋ってることがあるから、ね。はい、やばい。はい、で、105番、納豆の中に仕込んでたら混ぜてる時に気づくんじゃねと。つか、いじってもう飯の中に何か指輪入れてんだな。じゃあいいじゃん。なんだっけ、なんかお菓子で指輪みたいなやつなかったっけ、ちっちゃい頃、名前忘れちったな。普通に輪っかのやつあったでしょ。それ、中に入れちゃえばいいんじゃねえ。うん、っていうか、納豆の中に仕込んでたら多分混ぜてる時に気づくよ。多分気づく。ネバネバのやつね、もう指通したくねえみたいなやつがネバーって出てきて、もう、からしとかいろんなのと混ざったのが多分出てくると思うけどね。んで、106。本当に終わんないな。親孝行っつって旧 PSP あげればいいじゃん。Wii Fit とか、DS で脳トレが良かったわとか言われるかもしれないけど、と。はい、つって PSP、旧 PSP、しかも使い終わったからいらねえぐらいのやつを、はい、つって渡して、やらないよね。Wii Fit とか DS で脳トレが良かったわとか言われるかもしれないけど、つか、やらない、ゲームをやらないからな。しかも親孝行、つって PSP 渡してる時点で、なんかゲームでおかしくなっちゃったんじゃないのっていう感じになっちゃうね、それじゃあ。はい。で、107、PSP1000 と、PSP3000 合体させたら PSP4000 になるかもしれないし、いいんじゃねって感じですけど、なんかもう中二病みたいな会話になってるわな。中二病というか小4病ぐらいだ。で、108番、ヌルポなら1ヶ月で消化余裕だねと。あ、じゃあヌルポにやってもらえばいいんじゃないの。じゃあ、なんかギャルゲー、でもあるらしいじゃない、なんだそのミステリーのやつ、はい、ミステリーとか、うん、かなりいい題材なんじゃないの、ヌルポの推理はっていうんで、でそれだけのボリュームがあって、でギャルゲー要素もあるんでしょ、知らねえけどなら素晴らしいじゃないですか。そうしたらもう1ヶ月はなんとか粘れるよ。ヌルポナのスピードでも1ヶ月では持つってことは素晴らしいボリューム。本当にやってほしいね。今思ったけど。で、109番。アミーゴだってあんなクソ長いゲームに挑戦してるんだから、おっちゃんも長いゲーム行こうよと。長いゲーム。つがね、長いゲームはね、途中、頑張る、あれにもなるけどね。一応自分は、ゲームじゃないけど、長いもの二つクリアしてますからね。数ヶ月かけてやったってやつはね。 だから、やり始めたら頑張ることは頑張るとは思うけど、そうだな、読むやつな、流行りが、でもね、自分ね、正直ね、推理、本当にね、なんだろう、そういう力がないから、ものすごいね、迷ってる時間が長くなるかもしれないですよ、難しいやつだと。難しいかどうか知らないけど、うん。普通にバッドエンドうまく引いてくるからね、あんまり、なんていうの、まあ、考えてないっていうのもあるけど、本気でやってるのに、普通にバッドエンド行っちゃったりしてますからね、やべえっていう形で。だからね、どうなっちゃうかわかりませんけど。で、110番、これか、懐かしいなと、これはニコニコでござんす。はい、それは今出しちゃうとまたあれなんで。で、111番、じゃあ PSP1000 分解してみんなに配ろうぜと。パーツを俺 A ボタンみたいな。A ボタンねえわ。丸ボタンとかね。で、112番、いらねえべ、そんな。112番 PSP2000 に PSP3000 の液晶をつけて PSP2500 を作ってる人ならいたよと。何のために、何のためにだ、よくわかんねえよ。はい。で、またね、余計なもんを見つけてきましたね。113番おっちゃんおっちゃんいいもの見つけたと。ね、おっちゃんじゃないんですけどね、味噌煮込み飴です。はい。なぜ味噌煮込みを飴にしてんだ、これ。また名古屋かっていうね。名古屋好きだね、名古屋の人、そういうのね。味噌煮込みの飴だと。いらねえ、味噌煮込みの飴な、全然うまそうに思えねえ。がっかり度が絶対高いもん。もう、絶対嫌だね、それはね。114番、やっぱ味噌なんだねと。やっぱじゃねえしっていうね。別にやっぱじゃないですけどね。もうやりません。興味ござんせんっていう感じですよ。もう絶対まずいもんだって、どう考えたって。なんなんだよ、俺はゲテモノかガチムチか。俺カタカナ4文字好きだな、俺な。もうやんもいいです。はい。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。2時間ほどになりましたね。思ったよりやっちゃいました。そうですね。どうしようかな。ミステリーとも興味出てきたな。どうで買おうかな。アマゴーシか、流行り紙か、ミステリーとか。ミステリーとやってみてえけど、配信って形でヌルポがやってるやつも見てみてえな。けど、そうだね、迷いますね。って思っ、そうだな。とりあえずディシリアまでつなげるように、アマゴーシはボリュームどうなのかな。アマゴーシもしかしたらできるかもしれないな。この、あと1週間で雨越しがクリアできるかどうか、それか流行り紙がクリアできるかどうかなんだけどな。確か流行り紙ボリュームすげえあるって書いてあったから、雨越し行ってみっかな。雨越し買ってみようかな。はい。で、115、生キャラメルと口の中で一緒に舐めればすごいハーモニーが生まれるんじゃねえと。多分ね、吐いちゃう吐かないかもしんないけど、で、しばらくお待ちくださいっていう画面が出ると思う。で、116番、味噌カツ丼アイスと一緒に食べたらすごいんじゃねえと。味噌カツ丼アイスと一緒に食べたらもう味噌味噌でもう、いや、多分ね、名古屋嫌いになると思う。で、117番、買ったら配信しようよと。その、なんつうの、画面出してやれってこと？マジか。で、118番、配信はするの？するよねって書いてあるけど。マジか。画面出してか。そっか。画面出してか。画面出してやるか。あれか、ウェブカメじゃ出せないでしょ。ウェブカメじゃやばいっしょ、どう考えても。マジでなんか買ってこないと出せねえよな、どう考えてもな。まあ、雨越し狙いで行くわ。雨越し狙いでついディシディア行って、もしヌルポが、ミステリートやらないんだったら、自分ミステリート行ってから流行り紙かもしれないね。もう、すごい。もう、 はい。で、120番、あ、じゃあまあ、119番、名古屋嫌いになって福ちゃんとバトルと。名古屋嫌いじゃないんだけどな、ね、はい。福ちゃん名古屋？あれ、福ちゃん名古屋だっけ？あ、それわかんねえよ。まあ、バトルするつもりはないですけどね。で、120番、ゲルマン方式教えてもらえばと。あ、多分あのやり方やってんだろうからっていうのがあるから、じゃあちょっとそれ狙ってみるわ。で、121番、クソ味噌煮込みテクニックと、うるせえ。うるさいわ、もう。深夜に何書いてんのよ、もう。クソ味噌煮込みテクニックじゃねえよ。面白かったな、今な。自分のこの深夜のテンションでなんか少し今ちょっとツボ入りましたね。だそのクソ味噌煮込みテクニックっつうのは。で、122番。配信でやらないとかありえない。最低静止画でもいいからと。ラジャー。ラジャー分かった。分かった。頑張ってやってみるわ。じゃあ、曲かかるかな？かかってるこれ。コティアさんで調和なんですけども、YouTube の曲、後ろかかってまるで、かかってんのかな？かかってる？大丈夫これ。書き込みで教えてほしい。かかってんのかな。かかってる？かかってるこれ。ね。すごい、邪魔してるんだけど、ね。書き込みがねえからわかんねえ。かかってんのか、後ろ。かかろっと、とかかってる？今かけるべきじゃなかったね、どう考えてもね。じゃあ、この辺で。ちょっと待て、かかってねえ。無音って書いたんじゃん。あぶね。あぶねえ。普通に、よし、これ切ってって思ったら、ダメじゃん。無音じゃんよ。マイクが拾ってる音だけだったよ。その小さいっていうのは。あぶねえ、あぶねえ。やめよう。じゃあ、ずっと聞こえないよって書いてたじゃんかと。どこに聞こえねえって書いてんだ。わかんねえ。うん。ということで、コティアさんの調和はですね、また今度、書けるということでですね。はい。こちらの方をかけて終わりにしたいと思います。まあ、エンディングテーマじゃない、エンディングテーマっぽくないですけどね。神々ですけどね。じゃあ行きます。じゃあこの辺で、さよならーと。バイバイ。Just let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Let it by, I'm running cause I'm due. Cause I don't mind, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you.
let it fly. I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Let it by, I'm running cause I'm due. Cause I don't mind, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Cause I don't mind, you know I'm after you. Let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Let it by, I'm running cause I'm due. Cause I don't mind, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Get it right, you know I'm after you. Just let it fly, I'm running cause I'm due. Cause I don't mind, you know I'm after you.
Thank you.